声の福島姿勢だより、4月号、ナンバー822、平成30年4月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。姿勢だよりは、市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス、http://www.city.fukushima.fukushima.jp/。目の不自由な方のために、点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで、声の姿勢だよりを聞くことができます。携帯電話で市の情報が入手できます。福島ウェブ携帯版。携帯電話から http://www.city.fukushima.fukushima.jp/f/へアクセス。QR コードが掲載されています。公式 SNS で情報を発信。市ホームページトップバナーをクリック。表紙の写真。余目一輪車クラブの皆さん。平成17年に設立した余目一輪車クラブは、曲に合わせて楽しく一輪車に乗る一輪車演技を行っています。国内外の大会で活躍し、世界大会で金メダルを獲得するなど輝かしい実績を残しています。華やかな衣装を着た余目一輪車クラブの皆さんに、中核市福島の誕生をお祝いしてもらいました。説明。余目一輪車クラブの皆さんの集合写真です。一文字ずつ書かれた中核市福島誕生のカードを持ち、色とりどりの衣装でポーズしたところを捉えています。表紙の写真、終わり。声の福島姿勢だより、4月号、ナンバー822、目次。特集、ナンバーワン、オンリーワン、エブリワン、福島市、2ページ。市民インタビュー、飯野コミュニティネットワーク会長、阿部義弘さん、5ページ。4月19日木曜、新夜間急病診療所診療開始、6ページ。4月26日木曜、中野湯リニューアルオープン、7ページ。ガラスバッジの測定結果をお知らせ、8ページ。景観法に基づく新たな街づくりがスタート、9ページ。お知らせワイド。消費生活に関心を深めよう。市税などのお知らせ。10ページ。目次終わり。特集。ナンバーワン、オンリーワン、エブリワン、福島市。本市は平成30年度で市政施行111周年を迎え、4月1日には中核市福島が誕生します。この記念すべきトリプルワンに合わせて、ナンバーワン、オンリーワンな本市の魅力をご紹介します。市民の皆さん全員、エブリワンで魅力を再発見してみましょう。ナンバーワン、福島市のナンバーワンたちをご紹介。長さ12メートル、重さは約2トン。日本一の大わらじ。本市の名物大わらじ。毎年2月に開催される忍三山暁参りは、五穀豊穣と健康を祈願し、忍山の羽黒神社に大わらじ片足分を奉納します。江戸時代から314年にわたり受け継がれた伝統あるお祭りです。毎年夏に開催される福島わらじ祭りでも、大わらじ片足分を奉納し、暁参りに奉納された大わらじと合わせて 一足両足分とすることで、より一層の健脚を祈願する意味も込められています。写真が2枚掲載されています。両足分の大わらじが縦に奉納された時の様子の写真と、大わらじを担いで練り歩く様子の写真です。豆知識。市役所1階ロビーに大わらじの4分の1サイズの紅白わらじを展示しています。これは福島商工会議所100周年記念事業として設置されました。ここでフォトジェニックな1枚を撮影しちゃおう。背丈よりも大きなわらじの前でポーズを取る男性と女性の写真が掲載されています。水質が最も良好な河川、清流荒川。市内西部を流れる荒川は阿武隈川水系の一級河川で、7年連続で水質が最も良好な河川になっており、日本を代表する清らかな川です。地域の河川愛護団体や住民によるクリーンアップなどの活動が水質や景観の保全を支えています。雪の残る山を背景に川の上流の様子を捉えた写真が掲載されています。日本一標高が高い場所にある浄土平天文台。公開天文台としては日本一標高が高い浄土平天文台。周辺の空気が清浄で光害も少ないことから、全国でも屈指のスターウォッチングポイントです。開館期間、4月上旬から11月中旬、休館日、月曜日、祝日の場合は翌平日。夜間開館期間など、詳しくは天文台ホームページをご覧ください。問い合わせ、開館期間中、浄土平天文台、電話 0242-64-2108、閉館期間中、観光コンベンション推進室、電話 525-3722。 ウェブ検索浄土平天文台。ももりんが浄土平天文台に出かけて紹介する動画、ももっと大好き福島ももりんが行くボリューム7、好評配信中。 QR コードが掲載されています。浄土平天文台の建物全体を捉えた写真が掲載されています。温泉総選挙2017環境大臣賞受賞、高湯温泉。高湯温泉は地域が一体となっての湯治場としての雰囲気を残した町づくりへの取り組み、温泉の保護と適正利用の推進が評価され、温泉総選挙2017で環境大臣賞を受賞しました。問い合わせ、高湯温泉観光協会、電話591-1125。乳白色の温泉の写真が掲載されています。高湯温泉観光協会会長遠藤純一さん。高湯の白濁の温泉は免疫力を高め美肌になる調査結果が出ています。今回の受賞でこの温泉を安全に提供し健康増進を図る取り組みが認められたことをとても嬉しく思っています。遠藤純一さんの写真が掲載されています。豆知識。高湯温泉の白濁湯は入浴者に湯がかき回されることで白くなっています。そのため朝一番のお湯は濁りが少なく、湯どいを清掃した翌日はお湯が透明に。透明なお湯を求める方もいらっしゃるとか。市民は美味しいものを知っている。福島市の支出額ナンバーワン。平成29年1月から12月の築地報告の合計、総務省統計局家計調査2人以上の世帯の1世帯あたり支出額ランキングで1位のものを紹介。美味しいからこそお金をかけて買っているものばかり。卵、年間11,719円。平成27年から3年連続の1位を獲得。卵1パック10個入りを200円だとすると、 年間約58パック卵580個購入している計算に。桃、年間6228円。福島市といえば桃。2位は甲府市で年間4259円。本市が約2000円の差をつけているのは、やはり市外の方に贈答品として桃を購入するためでしょうか。納豆、年間6733円。2位と1000円以上の差をつけて堂々の1位。本市へ転入してきた方から、福島市のお店は納豆コーナーが広くて種類も多いとの声もあり、それだけ市民の需要が高いことが伺えます。清酒、年間1万476円。全国新酒鑑評会で福島県の日本酒が金賞受賞数5年連続日本一という快挙もあり、清酒の支出額が平成28年の3位から順位を上げて1位に。美味しい福島のお酒を贈答する方も増えたのではないでしょうか。金水賞大吟醸の箱と瓶の写真が掲載されています。他にも、豚肉、年間3万5674円。切り花、年間1万4844円。食塩、年間660円。オンリーワン。4月1日、中核市福島誕生で、市の特色や実情を踏まえたオンリーワンな新たな街づくりがスタート。そもそも中核市って何？人口規模が比較的大きな都市の権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政サービスを提供できるようにするものです。平成30年4月1日には、全国の中核市は本市を含めて54市になります。中核市になると、保健衛生や福祉、環境分野など、県の事務権限の一部が移譲されます。県から市に移る仕事、保健所の業務、保育所、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設の設置認可、指導、監査、大気汚染、産業廃棄物処理対策など。中核市福島が目指す姿。1. 市民の命と健康を守る拠点の構築。生涯を通じた健康づくり、保健衛生、健康危機管理の拠点として保健所を設置し、総合的な保健衛生サービスを提供することで、安全、安心で生涯を生き生きと暮らせる街を目指します。2. 市民サービスの向上。事務処理の迅速化、相談窓口の一本化により、市民の利便性の向上を図るとともに、市の特色、実情を踏まえた街づくりで、魅力、活力ある街を目指します。3. 県北地方の中心都市として、広域連携を推進。広域連携により、県域の社会経済の活性化を進め、将来にわたって持続可能な社会を作るため、連携中枢都市圏の構築を目指します。連携中枢都市圏構想。県域の中心市、中核市が近隣の市町村と連携し、それぞれの強みを生かし、人口減少、少子高齢社会においても活力ある社会経済を維持するための拠点の形成を目指す構想。エブリワン。福島市の魅力をエブリワンで発見して発信しよう。本市初、インスタグラムでのフォトコンテスト開催中。ワクワク福島インスタ大賞2018春。市内で見つけた春を撮影してインスタグラムで応募しよう。募集テーマ、福島市の春。募集締め切り、5月31日木曜。応募方法。1、2をすべて入れてインスタグラムに投稿するだけ。1、ハッシュタグ、ハッシュマーク、 WAKUFUKU ハッシュマーク WAKUFUKU18HARU ハッシュマーク大文字 C 大文字 J ひらがな福島2位置情報市内で撮影した未発表の写真に限ります。投稿された写真は市の広報媒体で使用する場合があります。賞市長賞1本、温泉地賞3本、シティ情報福島賞5本。商品は市内の温泉宿泊券や特産品など。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ観光コンベンション推進室、電話 525-3722、 QR コードが掲載されています。ウェブ検索枠福大賞。インスタグラムって？インスタグラムとはソーシャルネットワーキングサービス SNS の一つで、撮影した写真にコメントをつけてアップロードし、多くの利用者と共有できるサービスです。ハッシュタグハッシュマーク WAKUFUKU で市内で撮ったワクワクする写真を投稿するときのコメントに、ハッシュマーク WAKUFUKU をつけて、みんなでワクワクな福島市を共有しよう。写真は風景、グルメ、生き物など何でも大歓迎です。気軽に投稿してみてください。詳しくは市ホームページをご覧ください。ももりんが撮った写真が2枚掲載されています。道しるべを写した写真と桜の花びらをアップで捉えた写真です。市からも発信しています。SNS で発信。SNS を活用して市の最新情報を発信しています。皆さんのいいねや拡散、リツイートやシェアをお願いします。1、Twitter、アカウント名、@FUKUSHIMACITY。2、Facebook、ページ名、福島市。3、YouTube、チャンネル名、福島チャンネル。季節ごとの魅力が詰まった動画や過去の市政テレビ番組を配信中。問い合わせ、広報課、電話 525-3710。 応募いただいた個性あふれる手作り動画、福島市に行ってみっぺ、帰ってみっぺをテーマに開催した福島 PR 動画コンテスト2017の入賞作品を閲覧できます。作者の皆さんが思う本市の魅力や面白さが詰まった動画です。ぜひご覧ください。動画を切り取って映し出されたつるしびなの写真が掲載されています。字幕には、普段から絹を身近に感じながら生活していた各家庭のタンスには、たくさんの絹や着物が眠っていました。とあります。ウェブ検索、福島 PR 動画、入賞作品。
福島市民インタビュー。このコーナーでは福島市のさまざまな分野で活躍する人や団体を紹介します。今回は福島市との合併当時から飯野町の情報発信を行い、今年で発足10年になる飯野コミュニティネットワーク会長の阿部義弘さんにインタビューしました。発足のきっかけは、福島市と合併する前に飯野町まちづくり委員会が組織され、私は広報部門の委員になりました。その後平成20年の合併に伴い、ふるさと飯野町をもっと全国に発信しようと委員会のメンバーの有志を中心に発足させたのが飯野コミュニティネットワークです。現在は 主婦から企業の社長まで幅広い層で構成する18人の会員で活動しています。活動内容は、飯野町情報サイト飯野コムネットの運営、 SNS、Twitter、Facebook を活用した飯野町の情報発信を行っています。また動画やネットラジオなども作成し配信しています。今はスマートフォンなどで手軽に誰でもお金をかけずに情報の発信受信ができるので、 SNS に特に力を入れています。 SNS 担当の会員が楽しんで投稿しているので、砕けた雰囲気で飯野町の情報を発信しています。フォロワー、自分の投稿を見られるように登録した人とのコミュニケーションも大事にしていますね。私たちの活動資金は会員からの会費のみなので、大きな事業はできていませんが、その代わり会員のフットワークの軽さには自信があります。お金をかけずに無理なく楽しくをモットーに10年続けてきました。こういった私たちの活動が飯野町だけでなく市内の他の地域に波及すればいいなと思っています。活動していて嬉しかったことは、最近だと福島 PR 動画コンテスト2017で私たちの作品がグランプリを受賞したことですね。みんなでやったーと喜びました。飯野町の方からの反響が多く、見たよと声をかけていただきました。飯野吊るしびな祭りを紹介する動画だったため、吊るしびな祭り実行委員の方々からも喜ばれ、たくさん PR に使用してもらえました。飯野町のためになったという実感が持て、頑張って動画を作ってよかったなと思っています。今後の展望は、飯野町 PR キャラクターゆうたん、 UFO ふれあい館の宇宙人翔太郎、吊るしびな祭り PR キャラクターひなぽんの LINE スタンプ、コミュニケーションアプリ上での会話に使うイラストの作成をしたいと考えています。使ってもらえれば、それだけで飯野町の PR になりますからね。飯野町についてまだまだ知られていない部分があると思うので、もっと皆さんに知っていただけるように、細く長く発信し続けていきます。PR キャラクター、ゆうたんとひなぽんを手に持つ飯野コミュニティネットワーク会長、阿部義弘さんの写真が掲載されています。We Love 福島第3回認知症と向き合おう。ピョンチャン2018オリンピック・パラリンピックが閉幕しました。フィギュアスケートの羽生結弦選手をはじめ、日本人選手のメダルラッシュ。福島市在住のパラリンピックアルペンスキー日本代表の鈴木健史選手も奮闘し、大いに盛り上げてくれました。韓国というと、スピードスケートの小平奈緒選手とイ・サンファ選手の涙の抱擁もあって、親近感が増したのではないでしょうか。私が韓国で思い浮かべるのが、韓国映画、私の頭の中の消しゴムです。若年性アルツハイマーに侵され、記憶が消えゆく妻と、支え尽くそうとする夫との物語は涙を誘います。と同時に、私が、アルツハイマーや認知症を強く認識するきっかけでもありました。高齢化が進んだ今、高齢者の 15% が認知症だそうです。映画のように若年でも発症します。誰でもかかりうる身近な病気なのです。自分が、家族が認知症かもしれないということは、しっかりした人であればあるほど認めたくないかもしれません。でも、気づきが遅れるほど症状は進行してしまう。そんなはずではという気持ちが自分を苦しめ、また本人と家族との感情に圧力を生じさせます。認知症を苦に自ら命を絶つ、家族を殺めてしまうなど深刻な事態も少なくありません。認知症は糖尿病や高血圧症などの生活習慣病に気をつけていれば、その予防になります。 早期に気づいて対処法を知っていれば進行を遅らせることができたり、ありのままを受容し良好な家族関係を維持していけたりします。社会的に協力して対応することも必要です。要は認知症にしっかり向き合い、正しく理解して協力し合うことが大事なのです。市では認知症サポーター養成講座を開設しています。自分のため、家族のためにも受講してみてはいかがでしょう。福島市長小畑博士。森合地区で行われた認知症サポーター養成講座のキャプションのもと、講座の様子を捉えた写真と小畑市長の顔写真が掲載されています。4月19日木曜、宇和町で診療開始。新夜間急病診療所。問い合わせ、保健所総務課、4月2日から、電話 572-7602。移転先、宇和町5番6号、宇和町テラスビル2階、電話 525-7672。診療科目、内科、外科、小児科。受付時間、毎日午後6時30分から翌朝7時30分。診療時間、毎日午後7時から翌朝8時。小児科医による診察は午後10時まで。薬剤処方、院外処方となりますので、近隣の薬局などをご利用ください。駐車場、ビル併設の立体駐車場を利用した場合、一定時間無料になります。駐車場出入り口は下の図の通り、南側道路に面した一箇所です。周辺の交通規制に十分注意して入場してください。移転先の略地図が掲載されています。移転先、宇和町テラスビル2階北側。宇和町テラスは大原総合病院北側、県庁通り東側です。立体駐車場は宇和町テラスの東側にあり、駐車場出入り口は大原総合病院と立体駐車場の間の一箇所となっています。略地図終わり。休日救急歯科診療所は引き続き保健福祉センター、森合町 10-1、1階で診察しています。宇和町テラスビル外観を捉えた写真と、新夜間急病診療所の診察室前の待合スペースを捉えた写真が掲載されています。4月16日から18日、休診と代替診療のお知らせ。引っ越し作業のため、4月16日月曜から18日水曜の3日間、夜間急病診療所をお休みします。その間は市内の救急病院で代替診療をします。本来、夜間は救急車などで搬送される重症患者に対応する救急病院ですので、ご留意の上、受診をお願いします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。4月16日月曜、小児科、午後7時から翌朝8時、渡り病院、渡りあざ中江町34、電話 521-2056。内科外科、午後7時から翌朝8時、福島第一病院、北沢又あざ成井で 16-2、電話 557-5111。4月17日火曜、小児科、内科外科ともに、大原総合病院、宇和町 6-1、電話 526-0300。4月18日水曜、小児科、大原総合病院、宇和町 6-1、電話 526-0300。内科、外科、済生会福島総合病院、大森あざ下原田25、電話 544-5171。夜、急に子供の具合が悪くなってしまった。どうしよう。県子供救急電話相談をご利用ください。相談時間、毎日午後7時から翌朝8時。 看護師や医師などが家庭での対処法などをアドバイスします。アドバイスを参考に病院を受診するかどうか判断しましょう。通話料は利用者負担です。短縮ダイヤル、固定電話プッシュ回線、携帯電話#8000、または固定電話アナログ回線など、電話521-3790、問い合わせ県地域医療課、電話521-7221。土湯温泉町に新たな観光施設。4月26日木曜、公衆浴場中野湯リニューアルオープン。東日本大震災の復興の象徴として、土湯温泉町に公衆浴場中野湯がリニューアルオープンします。土湯温泉町では、現在、温泉街の魅力向上と賑わいの創出のため、中野湯をはじめとする施設整備や道路の微装化などを進めています。生まれ変わった土湯温泉に皆さんぜひお越しください。問い合わせ、観光コンベンション推進室、電話 525-3722。 オープン日時、4月26日木曜午後2時。所在地、土湯温泉町あざ下の町5。施設概要、大浴場、男、女、貸切風呂4室、休憩室、和室、洋室、トイレ、足湯、屋外など。営業時間、午前9時から午後9時。定休日、毎週火曜日。駐車場、17台。台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。公共交通機関、福島交通路線バス、福島駅東口から土湯温泉停留所下車。利用料金、区分、入浴券、大人12歳以上、料金500円、子供1歳以上12歳未満、250円。回数券、12回券、大人12歳以上、5000円、子供1歳以上12歳未満、2500円。貸切風呂、1団体50分間、定員おおむね3人、上記入浴券に加算、1500円。中野湯周辺の案内図、中野湯のフロアマップと写真が3枚掲載されています。順に読みます。案内図。中野湯は荒川大橋の手前にあり、駐車場は土湯温泉入り口付近に2箇所あります。フロアマップ。各階のフロアマップが示されています。地下1階は男女大浴場、内風呂、露天風呂、貸切風呂2箇所など、1階は休憩室など、2階は貸切風呂2箇所などとなっています。写真は中野湯の外観を捉えた完成予想図の写真とお風呂の内部の写真2枚です。案内図、フロアマップ、写真、終わり。市内のイベントチェックはモモリンク。観光、グルメなどの情報満載の地域密着型サイトです。イベント情報は無料で誰でも投稿できます。問い合わせ、事務局、情報制作課、電話 525-3709。QR コードが掲載されています。
個人線量計、ガラスバッジの測定結果をお知らせします。平成29年9月から11月までの3ヶ月間、ガラスバッジによる個人の外部被曝線量の測定を実施しました。3ヶ月間計測した4854人、表1の追加被曝線量の平均値は 0.04 ミリシーベルトでした。表2。追加被曝線量とは、測定値から自然放射線量を差し引いた数値で、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降に追加された被曝線量のことです。 年齢別に見ると16歳以上の平均値は 0.05 ミリシーベルト、15歳以下の平均値は 0.03 ミリシーベルトでした。平成23年度から実施している15歳以下の平均値推移は図1の通り年々減少してきています。3ヶ月間の線量を4倍した年間線量の推計値では1ミリシーベルト未満の方が全体の約 99.44% です。表3。なお3ヶ月間の測定結果で高めの値が出た方には保健師などが個別に相談などを行っています。市医師会や市の放射能対策アドバイザーなどの委員で構成する市健康管理検討委員会は、今回の3ヶ月間で測定された線量をもとに推定した年間積算線量からは、将来放射線によるがんの増加などの可能性は少ないと判断しています。測定された方へは2月から順次その結果を送付しています。問い合わせ、放射線健康管理課、電話 525-7681。表1、対象者数、申し込み者数、実施者数。平成29年12月25日現在、対象者数282,184人、申し込み者数5527人、申し込み率 2.0%、 実施者数4854人、キャンセルや紛失、損壊、673人。表2、3ヶ月測定者の平均値。年齢、人数、追加被曝線量平均値の順に読みます。全年齢4854人、追加被曝線量平均値 0.04 ミリシーベルト。内訳、0歳から15歳。2340人、 0.03 ミリシーベルト。16歳以上、2514人、 0.05 ミリシーベルト。表3、1年間の追加被曝積算線量推計。追加被曝線量の分布が示されています。3ヶ月間の追加被曝線量、その人数、年間線量推計値、3ヶ月間の追加被曝線量をかける4、年間線量推計値の人数、割合を順に読みます。3ヶ月間の追加被曝線量 0.1 ミリシーベルト未満3109人、 0.1 ミリシーベルト1653人、 0.2 ミリシーベルト65人。以上、年間積算推計値1ミリシーベルト未満、年間線量推計値の人数4827人、割合 99.44%。 3ヶ月間の追加被曝線量 0.3 ミリシーベルト19人、 0.4 ミリシーベルト4人。以上、年間線量推計値2ミリシーベルト未満23人、0.47%。 3ヶ月間の追加被曝線量 0.5 ミリシーベルト2人、 0.6 ミリシーベルト1人、 0.7 ミリシーベルト1人。以上、年間線量推計値3ミリシーベルト未満4人、 0.08%。 3ヶ月間の追加被曝線量 0.8 ミリシーベルト0人、 0.9 ミリシーベルト0人。以上、年間線量推計値4ミリシーベルト未満0人、 0.00%。 全年齢4854人の追加被曝線量の分布を示しています。小数点以下波数処理のため、割合の合計が 100% になりません。表終わり。図1、3ヶ月間追加被曝線量平均値年次推計、15歳以下。3ヶ月間追加被曝線量平均値年次推計が折れ線グラフで示されています。 年度ごとに平均値を順に読みます。平成23年度は妊婦も含む。平成23年度 0.26 ミリシーベルト、平成24年度 0.14 ミリシーベルト、平成25年度 0.11 ミリシーベルト、平成26年度 0.08 ミリシーベルト、平成27年度 0.05 ミリシーベルト、平成28年度 0.03 ミリシーベルト、平成29年度 0.03 ミリシーベルト。図終わり。個人電子式積算線量計の貸し出しを行っています。16歳以上の方を対象に原則1週間の貸し出しを行っています。無料。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、放射線健康管理課保健福祉センター3階、電話 525-7681。 写真、体の外から受ける放射線の積算線量を計測します。1週間毎日決まった時刻に積算線量を記録することで毎日の外部被曝線量がわかります。説明、電子式積算線量計の写真が掲載されています。大きさ、長さ11センチメートル、高さ3センチメートル、厚さ 1.2 センチメートル、重さ57グラム、ボタン電池式。写真終わり。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。景観法に基づく新たな街づくりがスタート。未来に伝えたいふるさとの宝物、景観があふれる街を目指して。本市では平成13年に景観条例を制定し、景観に関する独自の取り組みを行ってきました。今回条例を改正し、法に基づく景観街づくり計画を策定しました。今後景観法の制度を活用し、さらに景観に配慮した街づくりを進めていきます。問い合わせ、都市計画課、電話 525-3761。 Q クエスチョン、景観って何？ A アンサー、私たちを取り巻く環境が目に見える形で現れる眺めが景観です。 Q 景観街づくり計画ってどんな計画？ A 例えば四方を山々に囲まれた風景などの福島らしい景観を、地域特性を生かし、市民、事業者、行政が共同で保全と創出をしていくための計画です。景観の例と目指す姿。街並み。地域ごとのルールで風景に統一感を持たせる。自然。豊かな自然の風景を未来へ残す。歴史、伝統、文化。歴史資源のある景色を守り、育む。写真が3枚掲載されています。住宅地を上空から捉えた写真。残雪の吾妻山を背景に、桜でしょうか、満開の花をつけた木の写真。古民家全景を捉えた写真です。写真終わり。条例や計画に定めた主な取り組み。実効性のある届出制度と歴史資源などを活用したまちづくりが表で示されています。新たな取り組み、変更があったもの、既存のものが色分けして示されています。順に読みます。実効性のある届出制度。届出対象行為、手続き。変更があったもの。届出対象行為の規模や届出にかかる手続きを見直しました。 届け出が必要な建築物・工作物の高さ13メートルから10メートル、事前協議の義務化など。新たな取り組み、色彩推奨値を大きく外れる場合などは、市は届出者に対し変更命令などができます。行為の制限、新たな取り組み、届出対象行為に該当する場合に適合させるべき景観に配慮すべき事項を定めました。色彩推奨値を具体的に設定、歴史資源などを活用したまちづくり、景観重要建造物、景観重要樹木、新たな取り組み、地域のシンボルとして親しまれている建造物、樹木を指定し、維持管理を行政が支援します。景観地区、新たな取り組み、都市計画に区域を指定することで、建築物の形態以上の制限や高さの最高・最低限度など一定のルールを定められます。景観協定、新たな取り組み、まとまった土地の所有者などの全員の合意で、きめ細やかな住民主体のルール作りが可能になります。景観重点地区・景観住民協定、景観法にない市独自のもの、既存のもの、重点的で先導的な景観まちづくりを行う必要がある地区を景観重点地区に指定することで、地域特性に応じた景観誘導を行います。ある程度まとまった土地で地域住民が主体となった地域ごとのルールづくりが可能になります。現在4地区を認定。表終わり。計画書や届出の手続きなどは市ホームページで確認できます。ウェブ検索、福島市新たな景観まちづくり、 QR コードが掲載されています。